皆さんこんにちは、星読みフォトグラファーの川本悦子です。いつも天体からのメッセージを、ご視聴いただきましてありがとうございます。それではですね、今週も天体からのメッセージをお送りしたいと思います。はい、で、今日はですね、早速今週の天体イベントと先週の振り返りと天体の位置確認、そして1週間の流れをお伝えしたいと思います。はい、で、ね、いつも冒頭に言っている天体からのメッセージですね、最小のタスクで最大のご利益を得るということなんですが、今週はですね、結構ハードな、1週間になる可能性があるというお話をしたいと思います。今週はですね、特に新しい天体の動きはないんですが、月が11月8日の月曜日の10時頃から、朝のね10時頃から、ヤギ座に入ります。で、月曜日の朝からですね、実務的な無駄のない何をこれから現実化していくかというそういう意識から1週間が始まります。で、月はですね、週末に魚座で終わります。ということは、現実化して、結果を得るために気持ちがちょっと活発になってくるところからスタートするんですけれども、たくさんの方と情報交換をしつつ、やっぱり自分は自分だなとか、何かね頼ることなく自分の凛としたところに気がつき、週末は癒しを求め穏やかに過ごしたくなる、そんなね1週間が、起こるかもしれません。で、このね、いろいろな感情を味わいそうなこの1週間なんですけれども、途中落ち込むことがあったりとかですね、何かハードなことを感じたりとかっていうのはあるかもしれませんけれども、あなたの成長したい気持ちがこれをしっかりサポートしてくれると思います。で、今週はですね、サソリ座の位置に天体が3つも集まってるんですね。これは太陽と火星と水星という、自分のエネルギーを出すというこの3つの天体がサソリにあり、そして金星が、ヤギ座に3ヶ月もいるという状態が始まります。で、太陽、火星、水星という外へ外へと出すエネルギーが強いこのパーソナルプラネットの3つの天体がサソリ座の深さをエネルギーとして魅力的にね、こうアピールしてくるんですね、私たちに。で、そこにですね、金星という愛情とお金という感情と物質的なこの2つの司ったこの金星が、ヤギ座のね、無駄のない役割を果たそうという実務的なエネルギーを使って協力関係になってきます。ということは、サソリとヤギというのは、お互いですね、水系と水のエレメントと地のエレメントです。で、地は、水が注がれると、雨が降るとね、雨降って地固まるではありませんけれども、とても相性のいい関係性になります。お互いの役割をお互い引き出し合いながらという感じになります。そんなねことを、感じられる1週間であるといいなと思います。で、先週の振り返りなんですけれども、本当にこのね、サソリ座さんのパワーがすごいなというのを感じた1週間でした。さすがね、サソリ座にとって副主星の火星という星がね、鎮座している間は動きがとっても活発です。火星は行動と、感情の波を表します。皆さんのね、変わりたい欲求、一皮むけたい欲求がぐわーっとこうなんかね、上がっているうちに、今までね惑星が逆行していたのが、巡行にもなって、この巡行に慣れてきた途端にひらめきとか行動がしやすくなりました。この逆行から巡行に変わったばかりの先週先々週ぐらいまではちょっとなんか 頑張りすぎとかちょっとなんか疲れるっていうことあったと思うんですけれども、これがね体がだんだん慣れてきたと同時にひらめきとか行動がしやすくなってくるんですね。なので、結構なんか動きが皆さんあったのかなと思います。で、私のところには、初めましての方がすごくコンタクトを取ってくれる方がすごく多い週だったんですね、今までになく。で、初めましてブログを読みましたとか、初めまして講座に興味があります、初めまして写真撮ってくださいっていうお問い合わせがたくさんあって、お話を聞くと今何かしなくちゃいけないと思っていてとか、今がチャンスだと思うんですとか、そういう内容ばかりなんですね。で、まるでね何かに突き動かされたように物事を進めていこうとしています。で、迷っているのではなくてほぼほぼ決めている感じなんですね。で、今まで全く動けなかった人がそれを小さな一歩として、ちょっとでも始めようとすることだったりとか、また人によってはね、その人が持ってるパーソナルプラネットによっては大きくガラッと変えようっていうような人も、いらっしゃると思います。で、お話を聞いている姿はまだまだ自分に自信がなくてというものばかりです。で、なのでこちらもお話を聞いていて、その方のいいところとかその方の魅力をたくさん伝えて背中を押すっていうような、会話をねしていきました。で、そんな中私もプロ占星術師養成講座の初めての説明会を11月5日のさそり座新月の日に行ったんですね。で、それまでずっとプレッシャーばかりで緊張していたんですけれども、一度説明会をしてしまったら、この感じていた緊張が一気に外れて次のステップに動き出すような感じがします。で、この講座はご紹介でね、デジタルマーケティングをやっている、ニューエイジ DC さんという会社さんに出会ったんですけれども、自分のね誕生日の直前に自分のホロスコープを見ていて、まあそろそろ仕事面とかに関するなんかこうパートナーシップが来るんだなと思っていたところに出会いだったので、今回ね一緒にお仕事させていただくことになったんですけれども、結果ね、いろいろな意味で自分の力を引き出し合うような形になって、講座のねコンセプトを決めたんですけれども、本当たくさん時間かけて話し合って、でシンプルに占星術で社会貢献する人を作る、でそのための社会貢献ができる講座に仕上げる、でそのための私たちであるっていうようなところに落ち着いたんですね。で、女性の社会進出の一つとして、これから自分の軸を探そうという人たちに、いろいろな方に感謝されて、お互いがハッピーで自分とクライアント と、社会のそのねウィンウィンウィンの関係、3つのウィンですね、トリプルウィンになるようなストーリーを作り上げる、そんなね占星術師をたくさん輩出するそういう講座にしたいと思っております。で、私の目標ですねとしては、やはりこれはもうちょっと大きく言っちゃうんですけれども、3年間で1000人の人にねこの講座を受講していただくということを目標としています。で、そのためには今すぐではないんですけれども、まあこれね結果を得るためにはその道のりがね今始まったっていうような感じがします。やはりさそり座新月の時に自分が輝く場所とか自分にスポットライトを当てて自己表現を自分らしく自己表現していいんだって、そのためにはちょっとねまだまだ、道のりはあるけれども、でもそこから自分がどうあるべきなのかっていうことをこう周囲にアピールするっていうような、そういうさそり座新月だったんですね。で、なのでちょっとね私もこう SNS の発信内容だけではなくて、壁紙とかねホームページの色とか LINE アットのリッチメニューのねところとか、いろいろ今ねいじっていて落ち着くところを探しているような状態です。はい、ということで、プロ占星術師養成講座の方も 次回の説明会は11月の27日の土曜日の3時から15時から16時半になりますので、もしよかったらご興味ある方は、無料なのでぜひ参加してみてください。天体がね、どういう占星術がどういうふうに社会貢献になるのかっていうところをお伝えしたいと思います。はい、それでは、天体の位置確認に行きます。8日月曜日のね、天体を使って、今週の天体の位置を確認します。自分自身を表す惑星ですね、太陽と行動の星、火星とコミュニケーションの星、水星、この3つがですね、自分の深さと変容を追求する、サソリ座さんにいます。そしてプライベートな星、金星は実務的で無駄のない頑張り屋さんのヤギ座にいます。幸運度拡大の星、木星と、困難と試練の星、土星は平等と博愛主義の水瓶座、直感の星、海王星はスピリチュアルな魚座、変化とハプニングの星、冥王天王星は、美とお金と食の王子座、破壊と再生の星、冥王星はビジネスセンスのあるヤギ座にいます。今週は月がヤギ座からスタートするんですね。で、8日の、10時頃月がヤギ座の位置に入るのですが、月曜日の朝から次の目標を現実化するにはどうしたらいいのか、この1週間はそこにフォーカスしたいろいろな壁を感じながら進む1週間になりそうです。サソリ座新月のブログの中で1週間の過ごし方を少しお伝えしましたが、まるでね、障害物競争を乗り越えていくかのような、次から次へと自分と周りの感情に振り回されるような感じがあるかもしれません。できるだけあまり影響がなく自分のやるべきことに集中した時間になるように、この後の過ごし方をお伝えしようと思います。そうすると自分の牡牛座満月、来週のね、牡牛座満月の時に月食を伴う特別な牡牛座満月なので、心ですね、牡牛座の満月のテーマがこの半年間の感情のテーマになっていきます。だからとても重要なんですね。で、局面、激しい局面でも乗り越えていくような心の持ち方だったりとか、強い力で固執しない風の時代にあった、あまり重たくもなく自分で何かを得ることに集中した半年間になるように、これからもね、こちらで伝えていこうかなと思います。はい、それでは第54回、天体からのメッセージですね。11月の8日から14日までの、日ごとのメッセージですね、お伝えします。まず11月8日月曜日と9日火曜日ですね、これはですね、もう先ほどから言っているように、月がヤギ座からスタートします。夢を語るだけではなく、それを現実化することが本当に得意なヤギ座さんです。そのためには高い目標でもコツコツと努力をすることを惜しみません。もう結果が欲しいんですよね、ヤギ座さん。そんなね、ヤギ座からのスタートの今週は実務的なところをしっかりと抑えたいと思っています。大きな夢を描いた後は必ずこの夢のままでは終わらせてはいけないという気持ちって、本当大切だと思うんですね。で、特に新月の後なので、自分の深い部分に触れた後だから信念がしっかりあるんですね。で、何か軸が整った感じを得ている人は、しっかりとね、経験を何かね、その道の得ている人からアドバイスを受けてみるといいと思います。で、8日の午前中は、月と金星がコンジャンクションになりますので、協力関係になりやすい状態です。組織的だったり合理性というものに意識が向きそうですね。一人では限界を感じるものも、2人3人とメンバーが集まることによってより現実化していきます。で、サソリ座水星と、サソリ座火星と、セクスタイルにね、これ、金星がセクスタイルの状態になりますので、職人的な方からのこうちょっとね、慎重なアドバイスっていうのが得られそうですね。で、もしくは、慎重な自分からしてみたら、いいアドバイスを得て何かね、こう動き出しそうな感じがするんです。 でね、さすがね専門家気がつかなかった、そんなことをね言うような、話し合いとか打ち合わせとかそういうものが起こりそうな感じがします。で、そのアドバイスをもとに自分を変えていくぞ、新しい知識を得ることができたぞと思えるのが9日火曜日の感じですね。魅力的でね、どこか大きな力を持ったカリスマ性のある言葉とかそういう雰囲気を感じそうです。うまくねちょっと表現できませんけれども、うおーとかぐわーみたいな感じですね。はい、すいません。で、10日の、水曜日と11日木曜日です。月がね、10日、10時過ぎから水瓶座に入ります。自分は自分、他人は他人、この2日間は特にそう思うことも大切な局面がありそうです。自分と、人とは違うよとか、どこかねパキッとしている感じを得られるんですけれども、10日のうちはね、なぜかねモヤモヤすることがありそう。このモヤモヤがどうもね大きなストレスを後に生み出しそうなので、ね、早いうちに火消しをするっていうことも大切です。知りたいことを知ることができないとか、なんか苦手な人がそばにいるとか、なんか聞かれてもまだ言いたくないみたいなね、火星と水星が、サソリ座でしっかりとコンジャンクションになりますので、秘密を隠したがる傾向があります。で、あなたはね、普通にしているつもりかもしれませんけれども、なんかね醸し出されてしまうかもしれないんですね。で、もしくはね無言のプレッシャーのようなものを感じるかもしれません。このねもったいぶってないで話しなよって思っている水瓶座土星と、こそこそ隠したがるサソリで、それを見ててすごい高い視点から、お互いエゴなんだから関わらずに自分のことに集中しようよとかね、どんなことに集中するかって、自分がどんな人間なのか分かっていればお互い違うってすぐに解決するんじゃない、独自性を発揮しなよみたいなね、そんなねすごい反発が天王星からもありそうなんですね。で、ひょっとしたらね、あなただけではなくて周囲の人がとっても揉めている状態になる可能性もあります。年長者とか、経験を得ている人からのお小言が来る可能性もあります。なので会社にお勤めの人は上司の顔色をね伺いながら仕事をするような時間があるかもしれませんが、うんうんとただただ、話を聞いてあげたり、もしくはね志を強く持ってしっかりと引っ張り上げていくくらいの勢いでいい話し合いをね、することが大事かなと思います。そして、厳しいことを言われたかと思ったら、今度はねなんか前のアイデアなんか足元見えてないなとかね、お説教食らっちゃうかもしれませんね。だとしてもここはねおおらかな気持ちになるといいます、いいと思います。で、あと話聞いてんのかみたいな感じでね、やっぱりねおおらかになってもね話聞いてんのかとかね、なんかね怒られちゃったりとかね、もうね踏んだり蹴ったりの日かもしれませんので、そんな日はね疲れたらさっさと体を休めることに集中した方がいいと思います。はい、それでは12日木曜日と14日土曜日の、12日13日14日のこの3日間の動きですね。月がね、魚座に入ります。で、魚座さんは12星座の中で唯一空気がないところで生活ができるんですね。で、空気のない世界で生きることができて、水という感情の中で生活することができる魚座は、感情とか目に見えないものをとても愛おしく感じることができる生き物です。あなたと私の違いを感じることなく抱きしめて癒して融合したがる、そういう気持ちになりやすくなります。今までの自分の価値観とさよならすることがなんかね、できそうなんですね。で、それがですね、まだねそれを 大事に大事に取っておきたい自分の頭の中でなんかね妄想したりとかね、なんかねこう自分の中にフィルターをねかけちゃって、これをね大事に持っておきたいっていうふうに思うかもしれないんですね。で理想を描きすぎて難しい問題が出てきた時にこれね迷いが生じる可能性があります。でこんな時はですねプライベートのねパートナーとか長年ねなんかそういう培ってきた専門的知識を持った人たちからのこう相談すると援助がありそうなんですね。その助け船に乗ることによって新しい考え方とか自分が知らなかった知識を学ぶっていうことができそうなんです。いずれにしてもサソリ座新月で決めたことをしっかりと自分の軸に落とし込んでいるっていうのが鍵になるんです。で落とし込んでいないということはこの軸がぐらつくっていうことがありそうなので、木星のねこのねゆらゆらした揺らぐ気持ちの中で過ごしていけそうな感じがします。で、こんな日はですねどうしたらいいのかって言ったら私はおすすめしたいのは瞑想したりとか自分の直感力を高める方がいいんですね。だから周りのその価値観に振り回されないで自分の軸を探してくださいということです。で、深いところにそのね瞑想してね深いところに入ることで自分の信念とか在り方に関わる自分の魅力をもっともっと発揮しようというふうに思っていきそうなんです。でこの1週間とてもハードな過ごし方をした人もそうでもない方もこの週末はね癒しをテーマに過ごすことをお勧めしたいと思います。で秋も深まってきましたので温泉に入り体を温めて好きな人と食事をしたり語り合う時間を持つことっていうことをお勧めしたいと思います。まあね、自分は一人じゃないんだっていうことを味わうと強い味方がね実はそばにいるということを、気がつくそんな、週末を過ごせそうです。はい、今週は以上になります。最後までねこちら聞いていただきましてありがとうございます。最後にお知らせです。ビジネスもプライベートも良くなる天体からのメッセージを毎週月曜日11時30分に発信しております。天体活用して自分らしい楽しい人生を送っていきましょうね。ということでプロ占星術師養成講座ですけれども、次の、無料説明会が11月の27日土曜日15時から17時なので、ぜひぜひ気になるよという方は、ご都合が合いましたら、申し込んでみてください。で、それ以外そしてですねこのプロ占星術師養成講座の日程なんですけれども本講座の日程は、12月はね、12月スタートの1期生は、日曜日の、15時から、17時です。で具体的には、基本的には第1、第3日曜日です。で、お正月なんかはね1月はちょっとずれて第2と第4みたいになるんですけれども、そんな感じでね日曜日に、受講ができるということは、お勤めになって平日はねお勤めになっている方も受講できますのでぜひぜひ、ご検討いただけたらと思います。はい、それでは本当に今週もね、1週間よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。